光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は宝塚市の中央を流れる向こう側の支流逆瀬川沿いにあります。最寄りの駅は阪急今津線逆瀬川駅です。駅前を流れる逆瀬川を少し下ると三井住友銀行がありますが、川を挟んで斜め向かいに壁に大きな木製の十字架のついた建物が見えます。それが宝塚栄光教会です。駅から歩いて3分という交通の便利なところに位置し、駐車場もありますからお車でもおいでいただけます。日曜日は午前10時30分から日曜礼拝、午後1時から小学生、中高生、大学生までを対象とした子どもチャペルを行っています。最近は小さな子どもさんを連れた若いお母さんが何人か来られるようになり、幼児向けのキッズクラブというコーナーも設けました。水曜日には午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また毎月1回ゴスペル教室、オカリナ教室も開いています。日時は教会に直接お尋ねください。教会の電話番号は0797736076、0797736076。住所は宝塚市中洲 1-15-9 です。ぜひお気軽にお出かけください。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博史牧師の聖書のお話、背負ってくださる主、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。今年は9月16日が敬老の日。長く人生の旅路をたどってこられたご高齢の方々に心から敬意を表します。社会のあらゆる面で高齢化が深刻になってきています。かたや少子化で子どもの数が減少し、かたや平均寿命の延長で高齢化が進み、日本国民の平均年齢がかなり高くなってきつつあります。しかし年を取ることは聖書では決してマイナスとは見なされていません。むしろ神様の祝福として描かれています。聖書の言葉に耳を傾けてみましょう。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。旧約聖書イザヤ書46章4節の御言葉です。子供の頃足に怪我をして歩けなくなり、父親に背負われて病院まで行ったことがあります。その時の父親の背中の温かさを今も覚えています。神様は私たちを、年をとっても弱り果てても変わることのない愛と真実を持って導いてくださると約束していてくださるのです。人は皆年をとっていきます。今はピチピチとした20代の青年であっても、50年もすれば立派な高齢者です。50年はそれほど長い年月ではありません。私はまだ67年しか人生を歩んできていませんが、若い頃がそれほど昔のようには思えないのです。戦国時代の名将織田信長は、人間50年と歌いました。当時は50年生きれば長生きだったのです。今は環境の変化、医療の進歩などによって、平均寿命が80歳以上になりました。ずいぶん長生きできるようになりました。 けれども人生70年80年はあっという間に過ぎてしまいます。この短い人生をどのように生きるかが大切なのです。真実な神様を知った人の人生は素晴らしいと思います。たとえそれほど財産を蓄えられなくても、また名前を残すことができなくても、あなた方が白髪になっても私は背負うと言ってくださる神様に委ねることができるなら、それが何にも勝る宝です。この宝は神様から使わされたイエス・キリストを信じて救いをいただくところから味わうことができます。私たちを愛してくださった神様は、私たちの罪のためにキリストを十字架におかけになりました。このキリストを信じれば、私たちのすべての罪は許されます。この救いをいただいて、最後まで背負って持ち運んでくださる真実な神様に委ねて、平安のうちに生きるという素晴らしい宝を自分のものにしようではありませんか。
続いて、同じく宝塚栄光教会の信徒、小山雅子さんの信仰体験談、罪から救われた喜び、お聞きください。
私は長い年月、まことの神様の存在も知らず、まして自分が罪人だなどと思うことなく、むしろいい部類の人間ぐらいに思って生きてきました。そんなものがただ神様に憐れんでいただき、教会に導かれました。両親の相次ぐ死という現実に直面し、心に大きな穴がぽっかり開き、目に見えるものも人の心も、いや何より自分の心も変わっていく中で、変わることのない本当のものを漠然と求めていました。そんな時、宝塚栄光教会へ誘われました。初めて出席した集会は祈祷会でした。数人の人が真剣にお祈りされている姿に、初めは戸惑いましたが、何度か行くうちに、ここに何か大切なものがあるように思いました。御言葉を聞いていくうちに、罪とか罪人という言葉が耳につくようになり、心の中で、私は罪人ではないとつぶやいていました。そのうちどうにも腹が立って、心に平安が欲しくて来ているのに、罪人扱いされて気分が悪いですと、先生のところに言いに行ったのです。先生は、そうですね、御言葉を聞き続けてくださいとだけ言われたことをはっきり覚えています。その後、御言葉を聞いていくうちに、聖書の中の人物が自分と重なり、自分は言われる通りの罪人ではないかと思うようになりました。そしてある夜、静かに自分という人間と向き合いました。神様を無視して己を神として生きてきた生涯は、あまり満足のない悲惨なものでした。物心ついた頃からのことが次々と思い出され、あのこともこのことも罪だったんだ。意地悪で汚い心、愛などかけらもない偽善者の私、紛れもない罪人でした。それが分かった時、あれほど分からなかったイエス様の十字架が、この私の罪のためだったとはっきり分かりました。そしてその罪を片時も持っていることができず、先生のところへ行き、神の前で思い出す限りの罪を悔い改め、イエス様の十字架を信じました。その時、心安かれ、何時の罪許されたり、と御言葉を先生から言っていただき、私は救われました。嬉しかったです。こうして罪から救われると、もつれていた糸がほどけていくように、いろいろなことに解決がついていきました。今までの価値観や生き方、日常生活も変わっていきました。罪の解決は世の中のどこへ行ってもありません。ただイエス様の流された血潮によってのみ解決があることを知りました。 あれから30年の月日が経ちましたが、変わることのない真実な神様は日常生活のただ中に生きておられます。思わぬことが起こる中にあって、いつもこの罪人の私のためにかかってくださった十字架と復活のイエス様を仰ぎ、そこから勝利をいただいて歩む者へと変えていただきました。いつも教会で御言葉を教えられ育てていただいています。この大きな救いの御業を日々感謝しつつ、神を恐れイエス様にしっかりと目を留めて信じて従っていくものでありたいです。また周りの多くの人たちがこのイエス様と出会い救われるようにと祈っています。